4ページ5ページ特集津波伝承者たち尾張松下流津波8月24日木曜午後7時から尾張愛宕神社尾張3235戦国時代末期から江戸時代初期にかけて尾張城主であった松下岩見の神重綱公が考案したものと伝えられている。戦勝祝いや犠牲者の供養のために陣中で行ったと伝えられており、重綱は鉄砲を扱う火薬師であったとも言われる。家臣として仕えていた大橋吉左衛門が重綱から火薬の調合法などを伝授され、松下流と命名。以来400年以上にわたりその技法は大橋家に受け継がれてきた。毎年行われる尾張愛宕神社の祭礼は8月23日の夕方に繰り込みを行い、翌24日に津波を奉納する。現在は火難除け、五穀豊穣を祈願して奉納し、尾張松下流津波保存会が保存伝承をしている。今回の取材では津波保存会の会長である山口勝弘さんと尾張松下流津波家元の大橋健一さんに話を伺った。梅雨の最中の7月初旬、尾張小学校を訪ねた。小気味よい笛の音が響く。ドドンドンと校舎に太鼓がこだまする。この日は尾張小学校で子ども津波の練習が行われていた。子ども津波は尾張松下流津波保存会による指導のもと、子どもたちがお囃子や津波の操作技法を覚え、尾張小の秋祭りで披露する行事だ。この子ども津波は今年で26年目を数える。お囃子は8月23日に行われる愛宕神社祭礼の繰り込みでも披露される。校舎裏手の斜面を下ると広場がある。その広場に3本の柱が立てられ、柱と柱を結ぶように数本の綱が張られていた。斜面を利用し津波に必要な高低差を確保する。高台に立つ尾張小の立地を生かした練習場所だ。その綱に人形が吊るされている。人形の滑車から伸びる8本の綱は尾張小学校の子どもたちの手に握られている。みんな真剣な表情だ。1番から8番まで割り振られた8本の綱には、それぞれ人形を前進させる綱、方向転換する綱など役割が決まっている。それを引いたり緩めたりしながら人形を操る。1番さん引いて。尾張松下流津波家元の大橋健一さんの声が響く。ゆっくり緩めて人形が暴れないように子供たちに声をかけ、綱と人形の動きを覚え込ませる。ちょっと緩めよう。落ちてきてるよ。何度も繰り返し練習しているうちにコツをつかんだ子供たちは自然に声をかけ合い、息を合わせるようになる。人形も滑らかに動くようになった。高さ、場所、タイミング、すべて合わせてこそ。手元の綱を引いたり緩めたりしながら、綱先の人形やからくりを動かす綱火、綱の引き手が 息を合わせないと形にならないのが綱火の難しいところだ。綱を握って54年、現在の尾張松下流綱火保存会会長である山口勝弘さんに話を伺った。ずっと勉強、学ぶことは多い、と山口さんは言う。昔の先輩たちは集まれば話題は綱火の話。自分なりのやり方を考え、みんなで意見を出し合っていたという。綱は引き手のタイミングがピタッと合えば軽く引ける力はいらないのだそうだ。そのためには高さ、場所、タイミング、すべてが合わないといけない。山口さんに尾張松下流綱火の見どころを尋ねると、最初から最後まで、と返ってきた。その言葉に綱火への愛を感じた。山口さんはこう続ける。桃太郎の演目で桃太郎が鬼ヶ城に入っていくところ、ここは本当に息が合わないとうまくいかない、うまくいった時は拍手をもらいたいねと笑った。昔は祭礼の日には親戚がみんな集まってきたという。集落から嫁いだ女性も祭礼の時は帰郷した。各家庭でご馳走を用意して迎えたそうだ。それが楽しみだった。祭りに来れば旧友とも会えた、と山口さんは懐かしそうに話す。昔の先輩たちは綱火を盛り上げてくれていた。だから国の重要無形民俗文化財の指定も受けられた。自分たちにできることは綱火を次の世代に大切に伝えていくこと。昔のままでやれるところは昔のままで。昔のものが使えればできるだけそのまま使っている。昔のまま。変えちゃえば楽なんだけどね、と尾張松下流綱火家元の大橋健一さんは話す。昔の人が見ていた綱火を現代の人が見られるようにできる限りの努力をしているという。もちろん金属製のワイヤーを使えば操作の精度は上がる、切れたりする心配もない。しかし昔からの素材を使い続ける花火にしてもそうだ。多くの場合、火薬を固める糊材を添加する。しかし尾張松下流ではそれをしない。糊材があると火薬を早く固めることができ、作業効率も上がるそうだ。尾張松下流綱火の見どころを聞いた。うちは昔ながらの火薬の配合を守っている。花火本来の味わいを楽しんでほしい。昔のままやれるところは昔のままに。言うのは簡単だが、実践するとなると多大な労力を伴うはずだ。それでも続けていけるのは気が遠くなるような長い年月をずっと守り続けてきた尾張松下流綱火家元としての信念がそうさせるのだろう。尾張小の子供たちが笛や太鼓を練習する様子の写真と、尾張松下流綱火保存会会長山口勝弘さん、尾張松下流綱火家元大橋健一さんの写真が載っています。